今日は詩編の93編です。このところには神様の意向について語られております。一節のところに主こそ王です、意向をまとっておられますとあるわけですけれども、これはある意味イエス・キリストが地上に再臨されて、そしてすべて全世界を治められる様子が語られていると考えられます。神様は意向をまとり、また力を帯びとされる、一切の権威そしてまた栄光を神様は持っておられるわけです。そして再臨のキリストはこの地上に来られた時に千年間治められるということが最後の黙示録に出ているわけですけれども、しかし何よりも私たちはこの全能の神様が全てのものを作られ、また支配し治めておられるということを私たちは信じる必要があると思います。二節に、あなたの御座は古から固く立ち、あなたは常しえからおられます。ですからもちろん具体的なことはキリストが再臨されて千年間この世を治められるということなんですけれども、しかしそれ以前に真の神様はもう永遠の初めから永遠のもう終わりに至るまでもう常におられるということを私たちは覚えておく必要があるわけです。三節に、主よ川は轟かせています、ごう音を川は轟かせています、激しい響きを川は轟かせています。そしてまた4節に、大水の轟きに勝り、力強い海の波にも勝って、主は力に満ちておられますという言葉が出てくるわけですが、この川の轟きやまた大水の轟き、また力強い海の波という言葉は、おそらくこれはもうこの世の権力や力、人のそういうこの世での栄光ということを表しているのではないだろうかと考えられるわけです。この世には力の強いものや権力を持った者たちがもう自分のその尊厳を表すというようなことがあると思います。しかし神様はそうしたものにこの勝っておられる、4節に出ているわけです。人間の力、人間の意向、それはもう限りがあるものですし、もう神様とは全く比較にならない存在であるわけです。まあ私たちは人間ですから、他の人の力やそういう素晴らしさを見たら圧倒されてしまうということがあるかもしれません。しかし真の神様から比べるならば、もう本当に小さいものにしか過ぎないものであるということを私たちは知る必要があるわけです。そして主は力に満ちておられます、意図高きところで、まあ、天の御国において神様は永遠のこの栄光を輝かせてくださる、そしてやがては私たちはその天の御国に入らせていただくことができる、凱旋することができる。ですからこの世の栄光っていうのはつかの間のものでしか過ぎないわけですし、いくら人間が力を振るっている、素晴らしいものを輝かせているっていうふうに見せられても、それは永遠に続くものではないということを私たちは知らなければなりません。そしてやがては私たちは天の御国において神の驚くべきその栄光を見る、そのことがあるわけです。そして五節のところに、あなたの証は誠に確かです、聖なることがあなたの家にはふさわしいのです、主をいつまでもとあるわけですけれども、私たちに必要なのは何かっていうと、実は聖なることが私たちに求められているということです。神様は力とか そういう栄光を私たちに表してほしいと言っとるのではなくて、実は私たち自身が聖なるものとなる、神様の前に本当にひれ伏し恐れ神様を崇めるということであるわけです。アブラハムに対して神様は、私は聖なるものであるからあなたも聖なるものでありなさいということを語られたわけです。聖なることを神様は私たちに求めておられる。じゃあ私たちはどのようにして聖なるものとなることができるのか。それは御子イエスの血、すべての罪より我らを清める、このイエス・キリストの十字架の血をなくして、私たちは実は聖なるものとなることができないということであるわけです。イエス・キリストはなぜ十字架で血を流されたのか。それは私たちの罪を許すためであった。じゃあ私たちはどのような罪があったのか。それは心の高ぶり、おごりがあり、もう自分自身が一番偉いもののように誤解していたということであったわけです。しかし自らは限りあるものであり、もうまさにこのそれこそ虫けらにしか過ぎないような存在である。そのことを私たちはいろんな苦しみや、そしてまた困難、そういうことを通して私たちは知らされることがあるのではないかと思います。しかし最も恐れなければならないのは、全能の神を恐れ、また私たちはその御前にもうひれ伏すということであるわけです。聖なることがあなたの家にはふさわしいのです。やがて私たちは大いなる神の栄光を見ることがあるわけですけれども、しかし私たちは塵灰にしか過ぎない。そのことを私たちは心に覚えなければならないわけです。あのイスラエルの民をエジプトからこの導き出したモーセも、アラノでその燃える芝の中に神様がおられる、そして神様はここは聖なる場所である、そう言われて、彼はもう靴を脱いで、そして栄光の主を拝した。そして彼は神様から力を与えられて、そしてこのエジプトを脱出し、人々を導いていくっていうことができたわけですけれども、彼自身も神様の前にひれ伏すものであった。なおさら私たちもこの栄光の主がおられる、まさに今の時代荒野のような中に私たちはいるわけですけれども、燃える芝の中に栄光の主を拝したモーセのごとく、また私たちもこの時代、またこのところにあって、何よりもこの全能の神様がおられる、そのことを心に覚えて、神様の前にひれ伏し、また従っていくものとさせていただきたいと思います。